旧約聖書ホセア書11章8節、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセゴイムのようにすることができようか。私の心は私の内で湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからです。私は怒りを持ってはこない。
聖書では神様の愛はさまざまな言葉で表現されています。憐れみ、慈しみ、誠実、真実、恵み、忍耐、寛容などという言葉ですね。太陽の光がプリズムを通りますと、赤から紫へと七色に分かれて見えます。そのように神様の愛も、神様の憐れみ、慈しみ、誠実、真実、恵み、忍耐、また寛容などさまざまな形で私たちに表され示されているのです。神様の愛を示すこうした言葉の一つ一つを学び、思い巡らすことによりまして、私たちは神様の愛により近づくことができます。今朝は神様の愛を表す言葉のうち、憐れみについて考えてみましょう。そしてそれによって神様の憐れみの心に私たちも触れたいと、そう思うのです。憐れみと訳される旧約聖書の言葉には、主なものに、これはヘブライ語ですが、ヘン、あるいはヘセッ、またラハムというものがあります。それぞれにニュアンスが違うのです。ヘンというヘブライ語は神様の慈しみ、善意を意味します。詩編の119-68、私は新共同訳の方が好きなんですが、ここに、あなたは善なる方、すべてを善とする方、あなたは善なる方、すべてを善とする方とあります。神様は善なるお方です。善意に満ちたお方なんです。英語で God is good と言います。 God is good、 語呂がいいのですぐ覚えられますが、その通り神様は good なお方、 so good なお方なんですね。で、神様はこの世界を作られた時、ご自分の作られたものをご覧になって、 It is good、 聖書ではそれを見て良しとされた。 It is good、 そう言われて、神様の慈しみ、善意が神様の作られたすべての世界に及んでいる、そこに今も降り注がれているということを教えています。しかし私たちの人生を振り返ってみますと、必ずしも私たちの人生は善だけで満たされているとは限りませんね。そうであったらどんなにいいでしょうけれども、そうではない。思わぬ災難がやってくることがあります。いろんなトラブルに見舞われることがあります。で、この世の悪や、また人の心の奥に潜む悪意、そういうものに悩まされることもあります。で、そういうことがあまり数多くあったり長く続きますと、神様が善である、それは頭で分かっているんですよ、でも心で受け止められなくなってしまうということがあるでしょうね。そんな時皆さんどうしますか？私は日常から離れて自然の中に入っていきます。日常から離れ自然の中に入るというのは本当に心の癒しになりますね。と言いますのは、神様の作られた自然、それは人間が作ったどんなものよりも美しいからです。またそこで私たちは神様の善と出会うことができる。そこでもう一度生かされるんです。 ストレスがいっぱいの人間関係からしばし離れて、一人で神様と交わるとき、私たちは新しい力を得ることができます。まあ、一番いいのは、豊かな自然の中で神様を求める人々と一緒に神の言葉を学び、祈る、そういう交わりが持てたら、これは最高でしょうね。でも全ての人がそういう機会を得られるわけではありません。そんな時には神様のお言葉に心を留めましょう。神様は善であり、慈しみ深いお方なんだということを、それを通して感じ取ることができると思います。特にローマの8の28。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このお言葉を味わってみようじゃありませんか。全能の神様が同時に慈しみ豊かな神様なのです。すべてのことを神様を愛する者のために善にしてくださるとここで約束されています。今のこの苦しみも行き詰まりも、自分がしてしまった失敗でさえも、すべてを益にしてくださる。このことを信じることができたら、私たちはこんなことが益になるはずがないと、人間の目ではそう思えるようなことであっても、いや、神がそうしてくださるんだ、その約束によってそのことに取り組んでいくことができるんじゃないでしょうか。ローマ8の28は、原文では私たちは知っていますという言葉が先に来ています。その言葉で始まっているんです。しかもこの知るというところには、知識として知るという言葉ではなく、体験として知るという言葉が使われています。神様は善である、その知識が私たちの体験となるまで、皆さん信じて祈り続けましょう。多くの人がすでにもうそのような体験を積み重ねていると思います。そのようにして生きる日の限り、神様の慈しみと善意が私たちにずっと伴ってくるんだ、そのことを信じ続けていきたいと、そう思うのです。憐れみと訳される言葉、次の言葉はヘセド。これもよく旧約聖書に出てくる言葉ですが、これは神様の約束、あるいは神様の契約に関係のある言葉です。神様がアブラハム、あるいはイスラエル、またダビデとの間に立てられた契約のゆえに、神様のためによくしてくださる、そのことを意味しています。でこの言葉、これはご自分の約束を守り通してくださる神様の真実で誠実な愛を指し示しているのですね。神様はこの世界と人間とを作られたお方です。ですからこの世界を作り、聖書を通して今も人類に語りかけておられる神様が、私たち全ての人の神様です。ところが人類は自分たちの創造者である神様を捨てました。自分で作り出した神々を拝むようになりました。そこで神様は、まことの神を礼拝する神の民を人類の中から選び出されました。それがアブラハムを先祖とするイスラエルの人々です。神様はエジプトで奴隷であったイスラエルの人々を救い出し、彼らとの間に契約を立て、彼らを神の民にしました。私は あなた方の神、あなたは私の民。そうですね。イスラエルは神様との契約によって神の民となったのです。神と人との契約というものは、聖書を通してのテーマです。聖書はご承知のように旧約と新約に分かれていますが、旧約の約も新約の約もともに契約の約なんですね。ですから聖書は 神と人との契約の書だと言っていいでしょう。けれども考えてみてください。神様が人間と契約を結ぶというのは決して当たり前のことじゃないんです。契約、それはそれに関わる両方を縛り付けますね。神様は何にも縛られない主権者であるお方なんです。ところがその神様が自ら進んで人間との契約に縛られてくださる。これは本当に特別なことなのです。また契約は双方に義務を与えますが、同時に権利も与えます。神と人との契約では、人は神の言葉を守る義務を持ちます。けれども同時に人はその契約に基づいて神様に祝福を請求する権利を得るわけです。人間は神のしもべなんですから、神様は人間にそのような権利を与える必要はなかったのです。命令だけでよかったのです。けれども神様は人間を愛してくださって、ご自分を低くし、人間に譲り、人間を高め、人間との間に対等の契約を結んでくださった。神が人と契約を結ばれた。ここに神様の愛があります。憐れみが示されているのです。ですから聖書は神様の愛を契約の愛と呼んでいます。神様の憐れみはご自分の約束を忠実に、また誠実に守り通される、この神様の愛から出たものなのです。神様の憐れみを求めた人々は皆神様の契約に基づいてそれを願い求めています。モーセがイスラエルのために取り成したのも神様とイスラエルとの契約に基づいてでしたね。旧約クラスで私たちは今歴代史というのを勉強しているんですが、そこを読んでいきますと、神様が南王国ユダをずっと守られた、それは神様とダビデとの契約のゆえだったと言っています。歴代史の第2の21章7節にこうあります。主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからである。このダビデへの約束はイエス様によって成就しました。それでエリコの町の盲人はダビデの子のイエス様、そう叫びましたね。イエス様がダビデの子孫であり、神様がダビデに約束されたその救いを成就するお方だ。そういう意味でダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、そう叫んだのです。この盲人もまた神様の契約に基づいてその契約の愛、神様の憐れみを求めました。旧約の時代には神様と人との契約はイスラエルの人々だけに限定されていました。しかし新約の時代にはイエス・キリストを信じるすべての人に広げられています。キリストは最後の晩餐で弟子たちにブドウ酒を与えて、この杯は私の血による新しい契約です、そう言われましたね。イエス様は十字架の上で流されたあの血によって神様と私たちとの契約を結んでくださった。旧約で示されていた神様の契約の愛は今や十字架の愛として私たちに示されているのです。ですから私たちもこのキリストによる契約、新しい契約に基づいて神様の約束の言葉に頼って、神様このことをしてください、そう願い求めることができるんです。神様あなたはこう約束しておられるではありませんか、そう言って神様に訴えることが許されているんです。まあそんなことを言いますとまるで神様を脅迫しているかのように聞こえるかもしれませんが、神様ご自身がそうすることを許してくださって、そう私たちがそうするときにそれを喜んでくださるのです。父なる神様は遠慮をして よそよそしくするような子供ではなく、神様の憐れみを信じて熱心に、またある時はしつこく願い求める子供を喜んでください。その願いを聞き入れてくださるのです。最後に憐れみを表す言葉ラハム、しばしば複数形ラハミーミというで使われますが、それを見ておきましょう。でこれは最初に取り上げましたヘーンとか、あるいは次のヘセットよりももっと感情的なものを示しています。そうなんです。多くの人は誤解していますが、神様は理性や意志だけしか持ってらっしゃらないと思っている方があるんですが、そうではありません。神様は感情をお持ちの方です。人間よりももっと豊かな感情、もっと激しい感情を持っておられる方です。だからこそ神様は私たちの心思いを読み取られるばかりでなく、私たちの感情を知って理解してそれを受け止めてくださることがおできになるのです。今朝の箇所の8節の最後に、私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている、そう書かれています。これはこのような神様の豊かな感情を表しています。心が湧き返っている、胸が熱くなっている、そういうほどに神様は私たちのことを思っていてくださるのです。なんと感動的なことでしょうか。私はこの言葉を読んだ時に本当に私の心が湧き返りました。胸が熱くなりました。皆さんもそうではないでしょうか。契約、それは双方が守る義務がありますね。一方がそれを破ったら、その時点でそれは無効になってしまいます。神様と人との契約も同じです。イスラエルは何度神様との契約を破ってきたことでしょうか。しかし神様は契約を破ったイスラエルを見捨ててしまうこと、もうおできになったのですが、そうはなさらなくって、イスラエルが何度契約を破っても神様の方からはその契約を破棄されませんでした。それを守り続けてくださったのです。契約を破り、それを踏みにじる神の民に対して、帰ってきなさい、もう一度契約を新しくしよう、そう呼びかけてこられました。それが神様の憐れみ、ラハム、ラハミームなのです。ホセア書の11章にそのような神様の憐れみが描かれていますね。11章の1節に戻って、1節から7節までを読んでみましょう。ご一緒に声を揃えて、ホセア書11章1節から7節。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らを呼べば呼ぶほど、彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも私はエフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはその顎の靴子を外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。彼らはエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々で荒れ狂い、その貫禄を立ち滅ぼし、彼らの計りごとを食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共に崇めようとはしない。神様のイスラエルに対する親心というものが本当に見事に描かれていますね。イスラエルはその罪のためにアッシリアに滅ぼされ、大きな苦しみの中に投げ込まれようとしています。イスラエルの苦しみは神様に背を向け、神様をないがしろにした結果、いわば自業自得です。それなのに神様は惨めな状態の中にあるイスラエルに同情を寄せてくださる、 かわいそうに思ってくださったのです。憐れみというのは悲惨な状態にのものに対する同情の愛のことです。神様はその憐れみも持って言われます。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができようか。アデマ、セボイムというのは耳慣れない言葉かもしれませんが、これはソドムやゴモラと一緒に滅ぼされた町のことです。神様はエフライム、つまりイスラエルを滅びから救い出そうと最後の努力をしておられます。これが神様の憐れみです。現代は旧約時代にイスラエルが神様に背いた以上に人々が神様に背を向け離れている時代です。人間は科学の力で自分が神になれると信じました。自分の地位を誇り、聖書を権威ある神様の言葉としてもはや信じなくなりました。聖書は自分たちの生活に役立つ金言聖句の類であって、聖書を利用することはあってもそれに聞き従うことがなくなりました。世界の人々は欲しいままに振る舞うようになり、社会は乱れ、人々の苦しみは増すばかりとなりました。人類は神様をないがしろにすることによって自分で自分を苦しめているのです。しかし神様はそんな私たちを憐れんでいてくださいます。世の終わりには最後の裁きがあり、すべてに決着がつけられます。しかしその最後のその時まで神様は私たちが神に立ち返るのを憐れみを持って待っていてくださいます。神様の憐れみは耐えることはありません。最後の最後まで神様はその憐れみを取り下げはなさらないのです。今この世界を救うのは神の憐れみ以外にありません。私たちにできることもただ一つ、この神様の憐れみを求め、それにすがることではないでしょうか。憐れみを求めるには謙虚な心が必要ですね。私たちは時々、なんて自分は不幸なんだろう、そういう自己憐憫の思いを持つことがあります。人々から同情されることを願ったりもします。だったら神様、こんな罪人の私を憐れんでください。謙虚に神様の前に祈ることができるはずなんですが、そうではなく神様の前にはどこかで自分の弱さを認めることを拒んでいる、自分の力に耐えろうとしている。けれども皆さん、この神様の憐れみを思うとき、私たちのそうしたプライドは消えてなくなりますね。神様は今日も、私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで、私は憐れみで胸が熱くなっている、そう言っておられるのです。この神様の熱い思いに触れるとき、私たちは本当に謙虚で正直になることができます。主を憐れんでください、これが私たちの祈りとなるのです。そしてこの神の憐れみによって救われ、この神の憐れみを褒めたたえて生きる、その幸いを得ることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはその憐れみによって私たちの善を求めてくださいます。神の民とされた者に誠実を尽くし続け、惨めさの中にある者たちを顧みていてくださいます。あなたから離れ、あなたとの契約を破り、惨めな者となっていた私たちを、あなたはイエス・キリストにある大きな憐れみによって救ってくださいました。ですから私たちが自分の惨めさに気づくとき、謙虚にあなたの憐れみを求めることができるようにしてください。あなたの憐れみの中にとどまり、救いに至るものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。